こんにちは。関西学院大学総合政策学部の樋口力也です。今回私が取材させていただいたのは、神戸市役所に勤務している増田忠さんという方です。それではよろしくお願いいたします。
この番組は関西学院大学総合政策学部3回メディア情報学科の樋口力也がお送りします。1995年1月17日、午前5時46分、阪神淡路大震災という大きな地震が襲いました。街は変わり果て、多くの人が亡くなりました。この被害はとても大きく、決して忘れることのない大きな出来事となりました。この震災から120年経ちましたが、この20年間多くの人が震災後、復興という一つの目標に向かって活動してきました。僕はその中の一人、増田忠さんという方に取材をしました。増田さんは震災当時、この兵庫県神戸市内の兵庫区に住んでおり、神戸三宮にある市役所の建築部門に公務員として勤務していました。揺れがあった直後、家の中の家具は倒れ、食器などが割れるという被害があったそうです。増田さん自身は当時、この神戸の近くで大きな地震があったとは思わなかったとおっしゃっていました。むしろどこか他の県で地震が起こったのだと感じたそうです。そんな状況の中、増田さんは職場へと向かいました。しかし、その職場である市役所のビルが破壊されており、そこで改めて被害の大きさを実感したそうです。その後、増田さんは仕事の関係で被災者の方々の住宅の供給に関わっていきました。それは震災で住むところをなくした人々、主に高齢者の方々に少しでも早く住宅を建て、安心して暮らせるようサポートしていくというものです。その仕事は楽なものではありませんでした。少しでも早く住宅を建てるためには一睡もしない日も多くあったと、その過酷さを語っていました。その仕事をしている際、増田さんはあることに気づきました。それは震災後、一つの集合住宅に高齢者が集中してしまったこと。そのせいで集合住宅の中に住む高齢者が次々にお亡くなりになってしまう事態が起こってしまったのです。大規模な住宅供給をしたために、そのような状態になってしまったことを、増田さんは大変後悔していました。増田さんは、このことについて詳しく語ってくれました。
例えば、50戸の住宅の団地ができて、で、一定の住宅の供給が全体にできたときに、じゃあその50戸の中で何かの事情でこう転居されるような高齢者の方がおられたら、そこにもう少し新しいね、あ、新しいというか若い世代に入って行ってもらうっていうようなのが理想は理想なんですけれども、まあそれでもそういう公営住宅の供給量っていうのはそんなに多くありませんからね。やはりその震災復興が落ち着いた後でも、やはり社会的な弱者に入ってきてもらおう、優先的に入ってきてもらおうと思うと、やっぱり高齢者が入ってこられるんですよね。そこは相当思い切ってね、こう世代をミックスすると、というようなすごく強い思いを持ってやらないと無理ですよね。